もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
34です。
34。結婚してます？
してないです。
とずっと一人ですか？
ずっと一人です。
で、今も一人で暮らしてるの？
あ、今も一人で暮らしてます。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談でしょうか？
私が、小学校と中学校の時にいじめにあってまして、
はい、
そのことがちょっとトラウマになっていて、
はい、
今でもちょっとその場面を思い出すことがあって、
うん、
ちょっと気分が塞ぎ込んでしまう時がありまして、
はい、
どうすればいいかなという。
あ、なるほど、ね、いじめられていたということですけど、小学校中学校、最初は小学校のどのぐらいの時ですか？
もう小学校1年生ぐらいからです。
ああ、
はい。
ということは、家で兄弟にいじめられていたとか、親に怒られていたとか、よくそういうようなことっていうのはありました？
いじめはないですね。
いじめはない、
はい、
ものすごい一般的な話でね、
はい、
いじめは家庭から始まるという、要するに家族の中で一番いじめられやすい子がいじめられるんですよ。そうするとそれが小学校行ってまたいじめられちゃうんですね。
はい。
なんか人からいじめられることをもう最初に学習しちゃうんですよね。そうすると今度中学校行ってもそうなんです。
はい。
で、あなたのその小さい頃の家族関係とか親子関係っていうのはどうでした？
いや、全く悪くなかったと思います。
悪くなかった。
はい。
そうするとね、非常に一般的な話をしますと、
はい、
家庭でいじめられた子供っていうのはファイトバックしないっていうなんですけれども、
はい、
あなたの場合最初に小学校でいじめられたっていうのは具体的にはどういういじめですか？
暴言を吐かれたりとか。
あ、暴言を吐かれた。どんなこと言われたの？
バカとか、
うん、
気持ち悪いだとか。
気持ち悪いって言われた。
そう、はい。
で、他人の先生は注意はしなかったんですか？は
い、あ、してくれましたね。
でも治らなかった。その
もうしばらくするとまた繰り返すんですよ。
それで例えば2年生3年生ってどんどん上がっていくときに、
はい、
クラスは変わっていなかったの？
あ、変わりました。
変わってもまた違った人にいじめられたわけ？
あ、そうですね、はい。
そうするとあなたから見るとどうだったわけ？要するに仲間も周りの人も変わっている、先生も変わっているわけですね。
はい、そうです。
それでもあなたがいじめられたっていうことに疑問は持たなかった？
持ちましたよ。原因は多少なりとも分かってたんですけど。
ん？いじめられた原因分かっていた。何だったの？
まあ、ちょっと私ゆっくり育ったというか、なんていうのかな、もともと持って生まれたものだと思うんですけど、
うん、
同級生と比べて、
うん、
ちょっとコミュニケーション取るのが下手だったんですよね。今は大丈夫なんですけど、
うん、
はい。
今はもう34歳ですから、
はい、
会社で働いてるの？
あ、会社で働いてますよ。
会社で働いていて、
はい、
今はいじめは全くない？
今ないです、はい。
で、今でも思い出すね、いじめの場面っていうのはどういういじめですか？
暴言を吐かれたりとか、あとちょっとバイキン扱いとかされて、わざと机を離されたりとか、
うん、
あいつにくっつけようみたいな感じで、男子同士がお互いをなんかこう引っ張り合って、
うん、
あいつにくっつけようみたいな感じで体を押して、
うん、
で私になんか体当たりさせたりとか、
うん、
そういったことですね、はい。
で、今も夜寝られなくなるとか、
はい、
そういうことはあるんですか？
あ、寝られなくなるということはそんなにないですけど、
うん、
そういった場面を 昼夜関係なくちょっと思い出しちゃってどうしても、
うん、で今日の相談っていうのは、
はい、
あなたの感情が覚えてしまったいじめをどうしたら直せるかっていうことよね、
はい、そうですね、はい、おっしゃる通りです。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらっしゃってるので伺ってみてください。
はい、はい、どうもこんにちは。
あ、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、
まあ、私そのいじめっていうのは嫌いで、そのいじめられる側にも問題があるなんていう言い方もすごい嫌いで、やっぱりね、いじめてる方が悪いんです、もうなんであれ。
あ、はい、
それでじゃあいじめという行動は悪いと、じゃあいじめてる子にが悪いかどうか、これはまたちょっとわからないんだけれども、少なくとも弱い子であることだけは間違いないのよ。
あ、はいはい、
要するに社会のいい子ちゃんなんだよ、表面的だけが。
はい、
いじめってどういう時に生じるかっていうと、
はい、
ストレスがある時なんです。家庭とか、はい、学校とか、はい、社会、そこに窮屈で自由がない環境に追いやられると、
はい、
人はストレスを感じて、
はい、
自分よりも弱い都合がいい相手に敵意をむき出しにするわけですよ、
はい、
ね、そうすると、はい、それが反対できない、ファイトバックですか、できない人に対して、はい、まあ、いじめが向くっていうことで、じゃあ、はい、ファイトバックできない子が悪いのかどうか、別に悪くないんだよね、個性なんだから、それ、
はい、
それで150万人の両親っていう言葉で、
はい、
ちょっと一部で話題になった話があるんですよね、
はい、
それは何かっていうと、とある外国人が、
はい、
日本には引きこもりの人は何人いるんですかというお尋ねがあったわけです。
あ、はい
はい、そして日本人のそのご担当の方が学者ですから、相手は先生、150万人ほどですと、
はい、
日本に150万人の両親が残されているんですねって言ったのよ。
ああ、はい、
これまでの見方と違うよね、全く。
そうですね、はい、ね、
150万人を産む社会がおかしいのであって、
はい、
彼らは自然な反応をしてこうした問題のある社会に適応できないし、
はい、
そして自分を守ったんだと、それを150万人の両親というふうに名付けたわけですよ。
ああ、はい、
ね。これはまあその先生の見方でいろんな考えはあると思うけれどもね。
はい。
僕はね、だんだんと今僕時代は変わってると思います、やっぱり。
はい。
今の社会の中で、表面的に問題がなければいいとする、その中で本当の良心や人間性がやっぱり踏みにじられることが多かったわけよ。
はい。
そこであなたに思っていただきたいのは、
はい、
いじめた人今何やってるのかなってことなんだよ。
ああ。
要するに社会のいい子ちゃんだから、表面的にはきっとそれなりの生活してると思いますよ。
はい。
場合によってはね。はい、なぜなら、彼らが恐れたのはあなたではなくて社会を恐れてたんだから、本当のところは。だからいい子ちゃんになってストレスを溜めてたわけじゃないの。
はい。
だから今回の件は気になるのはね、あなたは自己肯定してないのよ、自分という存在を。
自己肯定してない。
してたら昔のことなんか忘れられるよ。だってこのことがフラッシュバックして辛くなるっていうことは、
はい、
まだどっかに自分には価値がないとか、何かそういうものがない限りね、
はい、
それほどウェイトが大きくなるとは思えないんですよ。
はい。
だから今考え方として、いじめた方に私は問題があるっていう、もう立場ですからね、
はい、
あなたには問題がなかったんだっていうことで再度自己肯定する必要はあると思うよ。
はい。
それであと、じゃあ何が原因だったのかなっていうのは、今言ったように相手側に原因があるんだけれども、人をいじめることで自分の立場の鬱憤を晴らそうとする人たちの特有のさ、あれがあるのよ。例えば相手は何をやってもやり返さない人だっていうのがまず一個よね。
はい。
ね、それからポピュラリティがないっていうのがあるのよ。ポピュラリティっていうのはどういうかというと、みんなと違うところがある人なのよ。
あ、はい。
だから例えばものすごく成績が優秀だっていじめられる対象になる時あるのよ。これ、はい、ポピュラリティじゃないから。 そして逆にものすごく劣っている面があってもポピュラリティではないという意味でいじめられやすいのよ。
はい。
それから洋服、服なんかもそうだよね。どういうものを着てるか。
はい。
今の世の中っていうのはみんなと同じっていう価値観が、
うん、
日本の場合特に大きいんですよ。
そうですね。
そう。
はい、
だから今じゃあいじめた人が創造性を発揮して、はい自分の人生を生きてるとはね、はい、どうしても思えないのよ僕。
はい。
でもあなたは一応会社勤めして、
はい。
一人で生計も立てて、
はい。
何不自由なく生きてるわけでしょ今。
そうですね、はい。
ね、ある意味じゃ人生の勝利者でもあるわけじゃない。
あ、はい。
どこかでだから自分を肯定する気持ちっていうのかなを改めてね認識する必要があるよね、はい、やっぱりね。
はい。
はい。でもまあトラウマになってるんだからそれどうしようもないとはいえね、
はい、
自分の人生に対して何か自信を持って肯定できない負い目みたいな心理があるんだろうねきっとね。
あ
例えば僕は34で結婚してない人は全然おかしくないと思うけれども、
はいはい、
あなたの中ではどう思ってるか分かんないよねそれはね。
はい、
例えば例ですよ今言ったのは例ですよ、
はいはい、
そういうようなもので何かきっと負い目をどこかで持ってんだと思うよ、はいそこを吹っ切っちゃえばいいんじゃないかな。
ああ。
だっていじめはもうすでに終わってんだからこのフラッシュバック的なものをどうするのかっていうのは、
はい、
高校生からの自分という人生に肯定感が出てくることで、はい、それは自然と消えていくものになるということだと思うのね、はい、ただまだ今あるっていうことはどこかであなた自身もいい子ちゃんの部分があるんだと思うよきっと。だから自分で自分いじめてんじゃない。どっかで。
ああ、そういった部分ありますね。なんか、うん、はい。もっと楽しいことを考えればいいのにとか。
そうやって生きていくべきだよね。
そうですね。はい。うん、
まずまずいる愛先生に話を伺いましたね。自己肯定感っていう言葉が今出ましたけれども、その感情を持つことはすごい大切なことなんですよ。
はい。
いじめられた人っていうのは。どっかで自己蔑視してるんですよね。自己肯定じゃなくて自己否定の方ね。
否定の方で、はい、
うん、自己否定した人っていうのは虐待を受け入れちゃうんですよね。
はい。
攻撃性っていうのはね、
はい、
安全なところに向かうっていうんですよ。
はい。
だから欲求不満な人が小学校中学校にいればね、
はい、
それは小学校中学校の人は、
はい、
いじめは悪いっていうことをいくら言ったって、
はい、
安全なところに向けるんですよみんな欲求不満な人は、
はい、
で今もそのいじめられた場面を思い出すっていうんですけれども知的な記憶は消えるんですけれども、はい、感情的記憶は消えないんですよね、
はいはい、
だからあなたこれからその感情の再プログラムっていうことを言うんですけれども、
はい、
このトラウマがなくなるっていうのは一般に思われてるほど簡単なことではないんですよ。
はい、そうですね、はい、
ね、できればあなたはやっぱりそういうその小学校中学校でいじめられたけど高等学校で違ったというその体験をしっかり見つめてね、
はい、
感情の再プログラムっていうのを努力してみてください。
わかりました。
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
攻撃性は安全なところに向けられる。